シーバユーのシーバゼミナール音楽の時間です。東京大学言語学を卒業し、高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私シーバユーが、音楽とそれにまつわる物事について音楽愛たっぷりにお届けするというゼミナールです。毎週1回土曜日アップしておりますけれども、今回も福岡にあります私のゼミ室からゼミ開講の時間となりました。今回は音楽歴史学です。音楽の様々な音楽の様々な歴史を切り取ろう。今回切り取るのはクイーンです。クイーンのヒストリーを、トリビアで伝えてみたいなと、細かいところを伝えてみたいなと。クイーンに関してはね、本当に若い方もお子さんも、本当に老若男女って言っていいでしょう。ご存知の方は多い。あと、ボヘミアン・ラプソディというね、映画が、電気映画が世界的に大ヒットしましたんで、その影響もあって大筋ヒストリーはご存知の方多いでしょうね。あとクイーンの音楽も未だに日本でもね、よく CM で使われたりとか、いろんなところで流れます。ラジオでももちろん流れます。音楽もご存知の方多いでしょう。あと映画でね、特にボーカリストだったフレディ・マーキュリーの人生、ほぼ事実通りに近い形で伝わってるんじゃないかなと思います。ちなみに映画ボヘミアン・ラプソディはね、最近も今年かな、再上映されたりね、応援上映っていうんですか、声出していい形で上映されたり、で今もね、人は結構入ってます。あとクイーンのライブフィルムも映画館で上映されたりしましたね、最近ね。あともう一つ言うと、フレディ・マーキュリーのドキュメンタリー映画ができてます。フレディ・マーキュリー The Show Must Go On ってやつですが、これ全国回ってきてて、間もなく2024年4月27日から、北九州市の小倉昭和館で上映されることも決まってる。いろいろこう話題が最近あったこともありますし、逆に言うとね、それだけこんだけ話題がある、いろいろ上映されるクイーンって、今も新しいファンをどんどん獲得してるわけですよね。非常に稀有なバンドじゃないかなと思います。ということで、大筋のヒストリー皆さんご存知という前提で、今日はあえてクイーンのトリビア、重箱の隅の隅、死を抹殺をなるべく多く伝えようという、そんなゼミになります。早速いきましょう。まずはトリビアその1です。古い方から、初期のエピソードから、初期のトリビアからいきましょうね。その1、ブライアン・メイ、ギタリストブライアン・メイ、あとドラマーのロジャー・テイラー、クイーンのブライアン・メイやロジャー・テイラーは最初クイーンの前、スマイルというバンドをやっていましたね。いや、そこにフレディ・マーキュリーが加入してクイーンが誕生するわけですけど、スマイルからクイーンになったいきさつ、結構これは知られてますが、クイーンっていう名前を提案したのはフレディ・マーキュリー。あとロゴデザイン、有名な王家の紋章のようなね、そういうロゴデザイン、あれをデザインしたのもフレディ・マーキュリー。そういうデザインとかね、美術的なことは学んでた彼ですね。クイーンというバンド名にするときに、最初ブライアン・メイとロジャー・テイラーは難色を示します。彼らが考えていたのは、もうちょっとこう普通のバンド名ですね。グランドダンスとかザ・リッチ・キッズとか、悪くないですけどね。じゃなくて、いや、フレディ・マーキュリーはそんなのじゃ嫌だ、クイーンだと。フレディは後に語ってるんですけど、クイーン、王者の威厳が、ね、漂っている、荘厳な響きがある、そんな言葉だ。あと非常に力強い言葉だし、普遍的、もう確かにそうですね。もう誰にも分かるし、誰にもイメージが湧く、普遍的でいろいろな意味にも取れると。で、よく言われるのはね、クイーンっていうと、ドラッグクイーンのクイーンですね。ゲイに関連するスラングではあるが、フレディは言うには、それはもう一つの意味だと。ある一面でしかない、このクイーンの。自分がクイーンっていうバンド名をつけたのはもちろんそこだけではない、それのためではないと。なるほど、というトリビアでした。クイーンのトリビアその2。フレディ・マーキュリー、まだ売れない頃、クイーン作って、ね、まだ売れない頃、ファッションにもう目覚めてたんで、デザインとかね、ファッションとかもともと好きなんですが、ファッションに目覚めたフレディ・マーキュリーはロジャー・テイラーと2人で洋服屋さん、ブティックやりますね。 主に古着のショップやってましたけど、あれは本当にやってたんですが、ブライアン・メイが後で明かしてるんですけど、どうも盗んできた服も売っていたとか、ちょっと悪いノリのショップですね。まあまだまだ若いフレディとロジャーで、フレディ・マーキュリーある日ビロードのジャケットを着てきます。ここからがトリビアエピソードですが、フレディ・マーキュリーが、ね、お気に入りになった新調したビロードのジャケットを着て店に来る。で、見せびらかします。で、ジャケットを、自分のそのビロードのジャケット、お気に入りをそこにかけて、コーヒーを飲みに店から出てくるんですね。そしたらその隙にロジャー・テイラーが、フレディが着てたのまあ半分冗談もあるでしょうけど、店で売っちゃったんですね。で、帰ってきたフレディ・マーキュリーは非常に怒って、もちろん買い戻しに行ったっていうエピソードがありますね。まあ、ビロードのジャケット、まあ、映画見た方はね、フレディがその頃着てた服見たと思うんですけど、あの感じです。グラマラスで華麗なイメージ、まあ、グラムロックも好きですしね、グラマラスで華麗な、ちょっとユニセックスな感じプラス、ただやっぱりビロードっていう素材がね、伝統のあるこう由緒正しい、まあ、クイーンっていうバンド名つけるようなセンスと一緒です。まあ、そういうものが好きだったわけですけど、それを勝手に売られてえらい怒って買い戻した。まあ、ある意味悪仲間であるロジャー・テイラーとフレディ・マーキュリーの、まあ、仲がいいんで、それで済んでるっていうことでしょうね。じゃあ続いてトリビアその3、どんどんいきます。フレディ・マーキュリー、ピアノ弾きながら歌う姿が印象的ですね。特にボヘミアン・ラプソディ、ピアノとボーカルで始まりますが、フレディ・マーキュリーピアノは意外にもちゃんと学んでません。自己流ですね。理論も演奏も、画流で勉強していて、だからピアノの先生についてクラシックピアノを学ぶってことはしてないんですね。ああ、それであれだけ弾けるんだと思いますけど、ブライアン・メイが言うには、フレディのピアノは習ってないから非常にユニークだと。で、真似できない。で、具体的に言うと、頭の中にメトロノームがあるんだと。リズムが非常に正確で力強いピアノだから、ドラマーの弾くピアノみたいだというふうにブライアン・メイは語ってます。このブライアンの言葉でなるほどなと思いましたね。確かにフレディ・マーキュリーのピアノの良さって、こう華麗でこう非常にこう表情豊かで、こうピアニッシモからフォルティッシモみたいな、クラシックをちゃんと学んだ上手いピアニストのその感じとは違うなとは思ってました。なんか力強さとかね、なんかビート感とかね、ピアノは打楽器だっていうね、そんなイメージのピアノを弾くなってなんか思ってたのが、これでこのトリビアで私は謎が解けましたね。だからフレディ本人は自分のことを上手いとは絶対思えないんですよね。自分で画流でやって上手なピアニストと思ってない。やっぱりこうクラシックの上手な人みたいに本当は弾けたらいいなとは思ったんでしょう。だからボヘミアン・ラプソディを何回何十回何百回ライブでやってると思うんですけど、ボヘミアン・ラプソディをライブでやるときはいつも緊張していつも怖がっていたということだそうです。続いていきましょう。トリビアその4、クイーンの初期のアルバムのクレジットね、ジャケット裏に書いてある文言で有名なものに、ノーシンセサイザー、ノーシンセサイザーですね、シンセサイザーは使ってませんっていうクレジットが必ず書いてありました、初期のアルバム。僕は子供の頃からそれを見て、あ、クイーンはちょっとどうやってんだなと、シンセがなくてもこんなに分厚くてゴージャスで華麗な音を作れるんだ俺たちはっていう、だがまあ胸を張ってノーシンセサイザーかな、もしくはシンセサイザーがだんだんみんな使ってきてね、そのシンセサウンドは嫌いなのかなと思ってたんですが、そうじゃない、これはですね、もともとなぜそう書き始めたか、最初に炎のロックンロールっていう曲でクイーンはデビューしたんですけど、でデビューの時にイギリスの音楽誌の一つが、なかなかこのバンドはシンセサイザーの使い方がうまいって書いたんですよ。それをブライアン・メイ、まあ、もちろんデビューしたばっかり評判気になるブライアン・メイ読んで、僕が自分のあのギターで苦労して作り出したあのオリジナルサウンドをシンセサイザーだとと怒って、怒る、まあブライアン・メイ怒るっていうキャラじゃないか、ブチギレたっていうよりは気を悪くして、そういうことを言われるぐらいならちゃんと伝えよう、シンセサイザー使ってませんって、じゃあ書いてやろうということで書いたということです。ブライアン・メイらしい話ですねこれね。続いていきましょう。 トリビアその5、今回はクイーンのヒストリーをトリビアで、重箱の隅で伝えておりますが、トリビアその5、そのボヘミアン・ラプソディ、1975年かなに大ヒットした、ボヘミアン・ラプソディ、あの歌詞がね、難解である、ちょっとよくわからない、支離滅裂である、いろんなこと言われてます。解釈も様々ですけどもね、まあ、もちろんフレディが作った詩ですけど、ブライアン・メイはボヘミアン・ラプソディの詩の意味を説明することは一生ないと断言してる。まあ説明できないような歌詞だってこともあるでしょうね、まあ、特にね、途中のあのオペラ部分なんかはね、難しいですよね、ガリレオガリレオのところですよね、ただね、いろんな解釈の中で私が一番納得できる解釈が一つあるんですけど、まあ、もちろん全文解釈とかじゃないですけどね、全体のコンセプトみたいなことですが、曲の一番初めの方に、あの、僕は一人の男を殺してしまったっていう歌詞がありますけど、これをですね、解釈として、ペルシャ系インド人の移民の子であるフレディですね、フレディ・マーキュリーはですけど、移民の子で、本名はファルーク・バルサラ、そのファルーク・バルサラを捨てて戸籍上の名前をフレディ・マーキュリーにしたしてしまった。まあ映画見た方はね、こう、あの親御さんたちとの微妙なあの感じね、フレディがやりたいことと家族の思いのこうズレみたいなのがありましたけど、あの戸籍の名前をフレディ・マーキュリーにしたと、アジア系の人間であるっていう、ね、そのアイデンティティみたいなものを捨ててしまった、これを一人の男を殺したっていうふうに言ってるんだっていう解釈が、僕はすごくこう、まあ、あるかなっていうか、フレディ・マーキュリーを表してるなっていう、それはあるかなと思った解釈ですね。トリビアその6、どんどんいきます。その次の年、1976年、アルバム華麗なるレース、これも大ヒットしまして、イギリス、日本ではナンバーワン、アメリカでも5位に入りますけども、その中の1曲、まあ、シングルカットもされました、愛にすべてを。Somebody to Love ですね。これもフレディ作ですが、この曲が実はアレサ・フランクリンにインスパイアされて作った曲だそうです。これ意外でしたね。全然気づかなかったですね。思わなかったですね。まあソウルクイーン、ソウル界の女王、アレサ・フランクリン、ブライアン・メイがこれも語ってるんですけど、フレディ・マーキュリーはアレサ・フランクリンになりたかったんだと、まあ、この曲に関してはっていうことかな。でフレディ自身も、あの、実を言うとすごい精一杯アレサの真似をしようとしてる、この曲はと。Somebody to Love は。なるほどなと、まあ。全く違うフレディ・マーキュリー独自のものにはなってますけどね。で、このトリビアからやっぱりフレディ・マーキュリーってすごくこう、幅広い音楽が好きなんだな。センス的にも幅広いですよね。まあもちろんバレエ音楽とかね、オペラとかクラシカルのものを大好きですけど、そのイメージ強いですけど、あとまあジミー・ヘンドリックスとかね、エルヴィス・プレスリーとかビートルズ。ロックンロールやロックの王道ももちろん世代的には大好きですし、でもアレサ・フランクリン、ジャクソン5、プリンス、こういうねブラックミュージック、ソウル、 R&B も大好きだったんですね。ちなみにあのブライアン・メイはもちろんジミー・ヘンドリックスとかね、レッド・ツェッペリンとかハードロックが好きで、好きすぎてヴァン・ヘイレンがデビューした時にプロデュースしたいって相当気に入ってたっていうね話がありますけれども、でまあクイーンがデビューして、人気が出たのは70年代前半から、デビューした頃とかはもう本当にハードロック全盛だから、ブライアン・メイだけだったらもしかするとハードロック路線を続けてここまでビッグなバンドになってないかもしれないんですが、フレディが音楽性が幅広かったっていうのは大きな要因としてあったかなと思います。続いていきましょう。トリビアその7、1975年ボヘミアン・ラプソディ以降、まあ、全世界的大スターバンドになりました。その前から日本、イギリスでは大人気でしたけどね、まあライブの集客増えます。で1976年ぐらいになると、観客が一緒に歌うみたいなことがだんだん増えてきたんですね。まだ76年ぐらいだと客が一緒にシンガロンするっていうのが嫌がられ、どっちかというと嫌がられてた頃ですね。今もね、まあ音楽によってはね、一緒にこう隣の客が大声で歌うとやめてくれって、あの人の歌聞きに来たのにっていうのはまあもちろんありますけど、じゃなくてほらね、こうロックのアンセムソングでみんなでフェスとかでガーって歌わせるみたいなのは今は普通ですけど、だんだんそういうのが増えてきた頃です。76年のクイーンのライブで増えてきて、みんなシンガロンするようになってきて、 これもなんからしいんですけど、ブライアン・メイは嫌がったんですね。そんなのはちょっと俺たちの演奏をきちんと聞いてほしいよのブライアン・メイはね。ただまあ最終的にはもういいじゃないかってことになる、まあ、フレディ・マーキュリーはいいじゃないかの方ですよ、もちろんね。で、クイーン全体ではもう開き直って、もうライブでシンガロング大合唱させることを前提にして曲を作ろう。これも今は普通にみんなね、ライブバンドはやることですよね。みんなが歌いやすいような曲作るっていうのはね、ありますけど、この頃は、まあ斬新っちゃ斬新な、それ用に曲作っちゃおうと。それが、We Will Rock You ですね。どんどんちゃ、どんどんちゃ。そらそうだね。今みんな歌うけど当たり前ですね。それ用に作ったんです。で、一方、フレディ・マーキュリーが作ってきたシンガロング用の曲っていうのは何かというと、伝説のチャンピオン、 We are the champion。 これフレディが持ってきて、メンバーはちょっと引くんですね。 We are the champion、 俺たちがチャンピオンだ、ね、ちょっとこれナルシストすぎるんじゃないか、大丈夫か、メンバーは言った。フレディはどう答えたか。大丈夫、絶対みんなこれを歌いたがるから。まあ確かにそうですね。歌う時にお客さん、オーディエンスも We です。お客さんたちも自分たちの気持ちでそれを歌うから絶対大丈夫だ。フレディ・マーキュリーのこういうセンスは本当にね、鋭いです。はい。以上、トリビアその7。その8いきましょう。そんな、We Will Rock You、伝説のチャンピオンが入っていったのが、77年のアルバム、世界に捧ぐですね。これも大ヒットしますが。このレコーディングも有名なトリビアありますね。セックスピストルズと揉めた事件。これたまたまですけど、同じスタジオで、同じ場所で、まあ別の部屋ですよ。同じスタジオでレコーディングするっていうタイミングになっちゃったんですね。ピストルズ。77年に出すアルバムなんで、ちょうどセックスピストルズのファーストアルバムもレコーディング一緒だったんです。まだまだむちゃくちゃな、特にシドビシャスがむちゃくちゃな頃のセックスピストルズ。まあ最後までむちゃくちゃかな、シドは。まあ同じスタジオでやってて、簡単に言うとセックスピストルズからすると、大スターである70年代を代表するロックバンド、クイーン、そういうのも全部ぶっ潰してやる的な、まあ、パンクシーンの、ね、考え方、特にシドビシャス、ベーシスト、シドビシャスはもうセックスピストルズのを代表したぐらいの感じになっちゃって、まあ酔っ払ってたんですけどね。クイーンが録音するスタジオに乱入しちゃうんですね。で、フレディ・マーキュリーに絡んで、一悶着あるんですね。というのはまあ有名な話なんですけど、実は、セックス・ピストルズのボーカル、ジョニー・ロットン、まあ、後のジョン・ライドン、ジョニー・ロットンは、クイーンが嫌いではなく、むしろ隠れクイーンファンだったんじゃないかっていう説もあるんですね。まあ、まずクイーンファンまでないかもしれないですけどね、これはね、あり得るんですよね。ジョニー・ロットンはピストルズ作るずっと前から、まあ、グラムロック的なものは意外と好きなんですね。演劇的ロックとかシアトリカルロックって言われるような、何かになりきって、ちょっと喜劇的に演じるみたいなロックンロールスター、アリス・クーパー、特にアリス・クーパーが大好きということで、クイーンの音楽が全く嫌いでクイーンがもう許せないとかでは多分なかった。これは本当だと思います。で、それを証拠に、特にブライアン・メイとジョニー・ロットンはスタジオの廊下かなんかで話し込んでたっていう、これは本当らしいです。で、ブライアン・メイはそれを証明するように後で語ってます。うん、話したよと。で、ジョニー・ロットンはとても礼儀正しくて一緒に音楽の話をした。これはセックス・ピストルズの、本質も伝えてるなっていうね。でも、ジョニー・ロットンは自分がシドビシャスを入れて、もうすごく弟のように可愛がってて、もうむちゃくちゃで、もうおバカで、もうアホなことばっかりする、もうとんでもないベースもろくに弾けない。ジョニー・ロットン自身はすごく実は音楽マニアで、いろんないい音楽、かっこいい音楽聞いてた上であれをやってたわけですけど、シドビシャスはそうじゃなくて、ああやって暴れてクイーンのスタジオに乱入して、まあ謝っジョニー・ロットン謝ったかどうか分かんないですけど、ジョニー・ロットンはむしろクイーンと音楽の話はしたかったんですね。はい、というトリビアでした。さあ、続いていきましょう。トリビアその9個目、日本絡みのトリビア、 あと福岡絡みでもあるね、のトリビア。1979年、 日本の音楽雑誌でクイーン一番取り上げてたのはもちろんミュージックライフですね。多分クイーンとかチープトリックを取り上げて、女の人、女性のロックファンの売り上げがすごい上がってる、そういう雑誌だったんで、特にあのミュージックライフの中でも東郷薫子さん、ね、という編集者の方がクイーンを気に入ってクイーンに会いに行ったりして、本当にいち早く取り上げた。この東郷薫子さん、まあ、79年来日中のメンバーたちをね、まあ、一同には難しくなってたんでバラバラにインタビュー取るんですが、フレディ・マーキュリーのインタビューはなかなか取れない、時間が取れない、捕まらないっていうのもね、フレディについてたアシスタントのポール・プレンターっていう人がもうね、まあ、若干立ち悪いんですけど、東郷さんそんなに今まで熱心にね、布教活動っていうかね、クイーンを広めてくれている恩人なのにすっぽかすんです、結構ポール・プレンターが。でもう最後の最後、もうギリギリで福岡のライブがあるところで福岡全日空ホテルにクイーンのメンバー泊まってて、でやっとフレディ・マーキュリーをキャッチできて東郷さんはインタビューできたですね。だからこのツアー、この79年のミュージックライフのフレディのインタビューは福岡全日空ホテルで撮られたものなんですが、でその時の東郷さんがね言ってるんですけど、フレディ・マーキュリーの部屋にはガールフレンドのメアリーさんとボーイフレンドらしき男の子もいた。でもちろん東郷さんはフレディ・マーキュリーが男性も女性も好きである、バイセクシャルであるということはまあ知ってたから特に驚きもしてないんですけど、フレディの側もそこにこうね、ロックジャーナリスト、ね、音楽編集者の人が普通に入ってきても全然気にしない、非常にこうナチュラルな感じで彼女もいてボーイフレンドもいてみたいなことだったそうです。なんかこれもなんかすごいフレディらしいなという気がしますね。続いていきましょう。トリビア、その10。その1979年同じ年、クイーンはアルバムザ・ゲーム、これを制作するためにミュンヘンに滞在してます。ドイツのミュンヘン。フレディ・マーキュリー、ホテルのバスルームでメロディー1個思いつくんですね。で、それが子供の頃から好きだったエルビス・プレスリー風のロカビリーナンバーのメロディーが浮かんできて、あのノリで、ロカビリーなこうね、スイングするシャッフルするああいうノリで、おって、でこれでおこれいけるかもって言って、お風呂から出てきて覚えてる間にマネージャースタッフにアコギ持ってきて、アコースティックギター持ってこさせて、もう5分か10分で作ったのが愛という名の欲望、大ヒット曲ですね。これもね、A Crazy Little Thing Called Love、でフレディ・マーキュリーは言うには、自分はギターはもう全然弾かないから、コードも2つか3つしか知らなかったから、逆にいい曲ができたと。これも深い話だなと思いますね。チャンカチャカンチャチャチャチャカチャカンチャチャですね。だからロカビリーって、普通にクイーンのメンバーで作ったら、多分ロカビリーになんないですよね。ロカビリーってシンプルでコード進行があんまりなくて、でもかっこいいっていうのが、ロックンロールとかロカビリーなんで、フレディ・マーキュリーは分かってですね、自分がコード2つ3つだったんでよかった、いい曲できた、でこれはいい、急いでスタジオ準備してくれ、準備させて、で、メンバーも呼んで、ただブライアン・メイが他の要件が何かあったのか遅刻するんですね、来ないんですよ。その時にフレディ・マーキュリーは、いやブライアンを待たずにもう仕上げてしまおうと、あいつが来ると長くなるからね、ということでほとんどできた頃にブライアンがやってきた。もうこれが正解ですね。もう5分10分で曲ビャーって、思いついた曲をジャーってコード2つ3つで作ったフレディ・マーキュリーが、もうそれでコード進行バーって書いたやつとかなんか持ってって、歌詞も考えて、はいスタジオ行こうって言って、そこでバーってその場の勢いで撮って、だからああいう曲になって、クイーンらしからぬでもかっこいい曲ができた。あいつがいると長くなる、そうなんですね。ブライアン・メイはめちゃめちゃこだわって細かいところをやり始めるそうです。で、だからいない方がこの曲がいいんだ。で、ブライアン・メイはでも遅れてきて、ほぼ出来上がってる。案の定、これクイーンでやるのかと、案の定気に入らなかった。その上、ギターソロを、ね、最後ブライアン・メイが弾くわけですけど、いつものレッドスペシャル。ブライアン・メイの手作りの、有名なギターレッドスペシャルじゃなくて、あれは音色が合わないからテレキャスターを使ってくれって言われたんですね。まあ テレキャスターはね、ギターご存知の方は分かると思うんですけど、あのロカビリーとかにも合うでしょう、ね、あの感じ。レッドスペシャルのあの華麗な伸びる音は多分違うじゃん。もっと歯切れのいいテレキャスターでしょ。正解ですよ。でもムッとしたそうです、ブライアン・メイは。全部レッドスペシャルで俺はどんな音色でも出してきたみたいなところがあるんでしょう。ムッとしたそうですが、結果オーライだったじゃないかなと思います。続いていきましょう。トリビア11、まだまだいきます。アメリカでさらに大ブレイクしたのがこのザ・ゲームというね、その時に撮ってたアルバムですけど、ミュンヘンで撮ってたアルバムですけど、80年のアルバムザ・ゲーム、まあこの頃ですね、80年頃、フレディ・マーキュリーはマイケル・ジャクソンと結構交流を深めてました。さっき言ったようにジャクソン5、以前から大好き、で、まあ、マイケル・ジャクソンには尊敬とか憧れのような気持ちを持ってたフレディです。で、この時、この頃のアルバムザ・ゲームの頃の大ヒット、特にアメリカで大ヒットといえば地獄へ道連れですね、アナザーワンバイツザダスト。これはジョン・ディーコンが作って、ジョン・ディーコンはファンクとかディスコとかね、アメリカのブラックミュージック好きなんで、ダンスミュージック好きなんでできた曲ですけど、これあのシングルカットするかどうかで意見が結構ね、クイーンのイメージからしてファンクディスコ、ディスコファンクどうだと、ちょっとあんまりにもクイーンらしくないよっていうことで意見が分かれてたそうですが、マイケル・ジャクソンがいやこれシングルカットすべきだよっていうふうに、アドバイスしてくれて、それでシングルカットされたんですね。というぐらいに、その頃フレディ・マーキュリー、クイーン、マイケル・ジャクソンと交流があったおかげで、あの曲地獄へ道連れはシングルになって大ヒットしたんですが、で関連してトリビアその12、フレディとマイケルね、そうやってすごく仲良くなって、お互い、リスペクトしてます。何曲か共作をし始めてたんですね。そのうちの1曲はステイトオブショックですけど、これだからあれ実はフレディとマイケルでやるつもりの曲で、デモまで作ってたんですけど、いろいろフレディが他のことで忙しかったり、私生活もいろいろありましたね。映画見た方は分かると思います。で結局完成しないままだったんで、お蔵入りになりそうだったのをマイケル・ジャクソンは、じゃあいい？ミック・ジャガーとやるよ。すごい話です。フレディ・マーキュリーができなかったんで、じゃあミック・ジャガーと完成させるよ。で、ステイト・オブ・ショックはリリースされましたね。っていうように、フレディとマイケルはお互いリスペクトして共同作業も進めるんだけど、結局うまくいってないです。一つは、マイケル・ジャクソンの気候のせいもあると。有名なね、いろんな変わったことをしちゃうんですけど、フレディ・マーキュリーが一番後で嫌だったっていうのは、マイケルがスタジオに一時期可愛がってたラマ、あの動物のラマを連れてく、毎回連れてくる、あれには参ったと。フレディ・マーキュリーはラマの匂いとかラマが邪魔しに来るのは好きじゃないかもしれません。それが一つ、そういうのも含めマイケルがちょっと自分には理解できないことをして、ちょっとたまんない、レコーディングの場所には勘弁してくれ、ね、あとでもマイケル・ジャクソンの側は、あの当時の映画でご覧になった通り、フレディ・マーキュリーのドラッグ癖、ドラッグ依存が抜けきれないのを見ちゃうんですね、使ってるところ。それがマイケル・ジャクソンはもう非常に許せないっていうのもあって、結局頓挫するということになりました。ついていきましょう。まだまだトリビア13、もうちょっといきます。その後、1984年に出たアルバムはザ・ワークス。この中のシングルカット曲でブレイクフリー、ポップな、ね、曲ですが、ブレイクフリー、これのミュージックビデオが面白かったですし、物議を醸しますね。何しろクイーンのメンバー全員女装してますね。女装して、見てない方、検索して見てみてください。全員が女装して、こう本読んでたり家事をしたり、普通になんかこう主婦みたいな感じで、やってる、そういうミュージックビデオですが、でアメリカなんかでは、やっぱりクイーンってそうなの？ゲイとかバイセクシャルとか、そういう人たちのバンドだったの？とかね。あるいはフレディ・マーキュリーのためにカミングアウトをする。真面目にこうどうしようっていう暗い感じ、重い感じじゃなくて、割とこうライトな感じでフレディのためにあえてそれをやってカミングアウトしたのかな？みたいにね、すごく当時物議を醸したんですけど、もともとこのミュージックビデオのアイディアってそうじゃないんですね。ロジャー・テイラーっていうか、ロジャー・テイラーの当時の彼女らしいです。 これやったらは、あれはイギリスでは普通にそんな風に勘ぐられなかったね、物議を醸したっていうよりは受けたんですけど、何かというとあれイギリスの人はみんなわかるようなイギリスの長寿ドラマのパロディなんですね。その長寿ドラマに登場する女性たちをパロディで自分たちが女装してやってみたっていう。あとあのイギリスではコメディアンがすごいこうきつい女装をして面白いことするみたいなパターンは定番ネタとしてあるんだそうで、ということでイギリスでは普通にこう受けたんですね。かなり好評だった、逆にね。アメリカではちょっと、日本でもちょっと何これになってましたね当時ね。あの眉を潜める人とかね、そういう人たちも多かったということですが、イギリスではそうでもなくて大好評だったということです。その後ね、映画でもご存知でしょうが、あのライブエイド、85年のライブエイド出て、あれでまたね、あのバンドをバラバラになりかけてたバンドが85年ライブエイドでまた結集して、でまたツアーやったりとかね、87年にはミラクルっていうアルバム出したりとか、このミラクルのレコーディングの途中でフレディはメンバーに自分の HIV 感染を打ち明けて、で、もう一つ最後のトリビアです、その89年に、フレディ生前最後のアルバムイニュエンド、これを作るときに、まあこれもブライアン・メイが証言してますけど、フレディ・マーキュリーは一度も弱音は吐かなかった。でも症状が進んできて、もう立つのも辛くなってきて、もうウォッカを手にしてマイクの前に立つようになってたと。で、Show Must Go On という曲はその状態で、もうフラフラな状態で、もう病気でね、もう最後のこう力を振り絞るためにウォッカを飲んで、歌っていたという曲だそうです。フレディ・マーキュリー最後のアルバムレコーディング、インユエンドゥのね、アルバムレコーディングの時に、俺にもっと歌を書いてくれって、俺は歌うから、そして俺がいなくなった後に完成させてくれという言葉を残したそうです。以上、今日はね、クイーンの、特にフレディ・マーキュリーにまつわる、トリビアエピソード、たくさんお届けしました。いかがだったでしょうか。トリビアでクイーンどんなバンドだったかっていうのをね、より一層感じてもらおうという音楽歴史学のゼミだったんですけれども、いかがだったでしょうか。今回のゼミに関する感想、ご意見、ご質問、その他こういうことやってとかね、何でも結構です。音楽にまつわるエピソード、メッセージでも結構、クイーンファンの方からの、いやいやこれは違うよとかね、こういう話もあるよでも結構です。とにかくこのシーバゼミナール音楽の時間へのメッセージなどありましたら、私の公式ホームページに問い合わせフォームがありますので、メールでいただきたいと思います。このポッドキャストのキャプションにリンクつけますので、つけてますので、そちらの方から、もしくは、私シーバユー X、 旧ツイッターインスタとかもやってます。X にハッシュタグシーバゼミナール、カタカナのシーバゼミナール、これでポストしていただいたら見ますので、そちらでも結構です。それではシーバユーのシーバゼミナール音楽の時間、また次のゼミへのご参加お待ちしています。